次に質問者佐々木啓介議員、高齢者による事故対策について。担当都市政策課。テレビ新聞で高齢者の死亡事故が後を絶たない報道があり、全国で運転免許の自主返納者が増加しています。一方で日常生活に自動車が欠かせない高齢者も多く、日常の足に代わるものを提供する必要があると考えます。1、本市としてこれまでに取り組んでいるサービスや提供等について。2、シティバスを生活の足として利用できるサービスの拡充について問うとの質問に対し、1、75歳以上の市民の方に高齢者カード、74歳以下で運転免許を自主返納された方に運転免許自主返納者カードをそれぞれ交付し、春日井シティバスが半額の100円で乗車できるようにしています。2、今年度と来年度の2カ年で既存の公共交通を有効に活用する方法、運賃の在り方、新たな移動手段について実証実験を行っていく中で、春日井シティバスのサービス拡充についても様々な手段を検討していきますとの答弁がありました。次に質問者鈴木秀直議員、プログラミング教育必修化について。担当学校教育課。学習指導要領が来年度から改定され、新たにプログラミングが小学校に導入されることに注目が集まっているが、どのような授業が行われるのか心配する声を耳にする。プログラミング教育とはどのような授業になるのか詳細を問う。また教師・子ども双方に大きな負担になると思うが、必修化に向けてはどのような取り組みがされているのか問うとの質問に対し、算数や理科等の既存教科の中で、例えば従来の定規やコンパスを使った正三角形の作図に加え、コンピューターを用いて書く方法を考える等のカリキュラムを組み込んで、プログラミング的思考を育成します。また、新たなプログラミング教材の購入による教材準備の効率化や、業務の精選による負担軽減を図りながら、研修時間の確保に努め、一昨年より市教育委員会主催でプログラミング教育に特化した模擬授業等の研修を実施していますとの答弁がありました。次に質問者加藤孝明議員、構造時スマートシティ推進事業について。担当ニュータウン創生課。構造時ニュータウン地域は年々高齢化率も上がり、石尾台地区では 46.5% となっております。高齢化による交通課題不安軽減のためにも、先進技術を生かした新たな交通システムに対し早期の実用化に向けて期待するところであります。これまでの自動運転、モビリティサービス、ボランティア輸送を含め実証実験の成果と今後の事業方針予定について伺いますとの質問に対し、実証実験の成果については196名のモニター等が登録し、輸送サービス利用回数は合計80回でした。アンケート調査では自動運転サービスの実現等が期待される一方で、現状は自家用車での移動が多く、現在は新たなシステムは不要などの意見がありました。今後は構造時スマートシティ実行計画を策定するなど、各省庁や名古屋大学等関係機関と連携し、新しいモビリティサービスの社会実装を目指していきますとの答弁がありました。 次に質問者、伊藤健司議員。イノシシ対策について、担当、農政課。市内のイノシシ捕獲頭数は、昨年138頭と急速に増加している。春日井猟友会に捕獲用の箱罠の運用と、捕獲したイノシシの処分を委託している。加えて、トンコレラの対応についても県から依頼され、猟友会の業務は膨大になっている。猟友会の高齢化や最近の捕獲状況も踏まえて、負担軽減や委託料や報奨金の見直しの検討が必要ではないかとの質問に対し、本市が猟友会に委託している有害鳥獣駆除業務委託については、イノシシの箱罠の設置や見回りなどの活動状況に基づいて金額を算定しています。また、死亡したイノシシが発見された際については、以前は猟友会が出動していましたが、現在は猟友会の負担軽減を考慮し、市職員が回収・運搬し処分しています。猟友会への委託料などについては、猟友会の活動や他市の状況を踏まえながら検討していきますとの答弁がありました。その他に、子どもの家について、保育行政について、妊産婦医療費助成について、猫の保護活動について、道路照明灯等の電気料金の支払いの錯誤についての質問がありました。次に、質問者、宮地豊議員。市民病院の業務の改善について。担当、維持課。市民病院の予約変更の電話がつながりにくいので改善してほしい。高額療養費等の説明資料が難しいので分かりやすくし、職員の説明はさらに丁寧にしてほしいと切実な要望がありました。予約変更の問題は2年前にも話しました。電話受付の体制について、予約変更の手続きについて現状と認識改善の考えを問う。電子メールでの予約変更受付について問うとの質問に対し、予約変更の電話は複数の診療科の予約や血液検査などの予約をまとめて対応しており、一人の患者さんに時間がかかり、電話がつながりにくい状況があります。現在、予約の変更などの電話がつながりやすくなるよう、メールでの対応など電話以外の方法も含めて検討を進めています。また、高額療養費の案内文は高齢の方などには制度が複雑で内容を理解しづらいため、案内文書を見直すなど、さらに分かりやすく説明する方法を検討していきますとの答弁がありました。その他に、高齢者世帯の選定紙などの処分について、キャッシュレス弱者について、長期化高齢化が進む引きこもりの人の支援についての質問がありました。